私は大学1年生の夏休み、富士山の山頂でアルバイトをしました。昔観光地に行ったら必ず見かけたあの黄色いダイヤルのはまったメダル刻印機ってご存知ですよね。あれを扱うバイトです。そんなん知らん言われたらちょっとショックなんですけど、確かにあれ昭和の遺物みたいなところありますけど、応募して数日後にはまずトラックで5合目まで行って、そっからブルドーザーで一気に山頂まで登りました。朝の3時半に起きて、そして4時には登山で登ってこられた登山客に名前を聞いて、その名前と日付とそして途中時間目の前でガチャガチャガチャ刻印してあげて1個2000円で売るんです。まあ30年前の2000円ですから決して安い買い物じゃないんですけど、でもまあ一生の記念ということでみんなかなり買ってくれました。もう飛ぶように売れました。ご存知かどうか分かりませんが、富士山には富士宮口、吉田口、須走口、3つの登山口があります。ところがメダル屋はですね、その3つの登山道全部登り切ったところに店構えてますから、どこから登っていっても必ずそこに行き着くわけです。道は違っても目指すは同じ富士の高根。こんな話をするとですね、いやそれが宗教なんやっていう日本人の方がですね、これまで何人かおられました。つまり仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、まあいろんな宗教ある、道は違うけど結局目指すは同じや、行き着くところ一緒やという考えです。まあ言い方変えるとですね、信仰っていうのは信じる人の心の問題で、要はそれによって平安になって幸せになるんやったら何拝んでも一緒やっちゅう考え方。あるいはこんなこと言う人もいました。その昔大きな鏡があって、それがパリンと割れて世界中に広まった、落ちてった。だから世界中のあっちこっちの宗教は全部そのバラバラの鏡を拝んでるんや、もともとは一緒やとか、なんとか。今日のテーマは救いとは何か、どの宗教なら救われるのかという学びですが、今日はそれをヨハネの福音書を通して3つのチェックポイントから皆さんと共に考えてみたいと思います。まずはじめに、救い云々論じる前に、神がいるのかいないのか、要は神の存在を信じるのかどうかという分かれ道があります。仏教はいわゆる無神論です。ですよね。仏はいても神はいませんもんね。それと同じでヒューマニズムから来る無神論も、神はいないということを信じているという意味においては一種の信仰と言えると思います。これは両方とも、まあ、いない側というか後者です。この問題についてバンクーバーの日本人教会の福作牧師という人がこんなことを言ってました。一つはっきりしているのは、もし神がいるなら、つまり前者なら、その神は私たちより優れている、よっぽど偉大なはず。小学生がお父さんお母さんの考えていることを 100% 理解するのは不可能なように、私たちも神の考えていることを全部理解するというのはもともと不可能だから、僕らにとって神のことを本当に理解するとしたら、それは神からちゃんと、神の側からそれを示してくれるというのがその前提条件になるっていうんです。ああなるほどなと思いました。今日の御言葉はヨハネの14章6節、その先ほどお読みした最後のこのイエス様の言葉です。私が道です。イエス様はそうおっしゃいました。僕は日本ではあんまり運転しないんですけど、この間8月カナダ行った間、ちょっとこの間申し上げたと思うんですが、その間はあっちの10日間毎日レンタカー借りて運転しました。 もちろんナビゲーター付きのレンタカーです。ところがですね、あっちのナビゲーションというかすっごい簡単で、そのまあフロントガラスの内側からペタンとつけるような、まあおもちゃみたいなやつなんですよ。で、まあ日本のやったらですね、もうしっかりと、もうすぐ曲がるよ、もうすぐ曲がるよ、はい曲がれみたいな、ピポン、ピポン、ピポン、ピポンみたいな、もう間違いようがないような、もういたりでつくせりですけど、ところが、なんかあっちのはですね、シューッと言い過ぎてしまってから、リ・カルキュレーティング、お前は再検索中って、ボソッ無機質に言えよるわけです。なんか、まあ、こんなあっちのだからそういうこうなんかまあ頼ってないというか、まあ道が簡単だからみんな覚えてるっていうのが大前提なんでしょうね。でも唯一そんな状態でもう困って僕の頼みの綱があっちに留学している娘でした。ところが娘も仮面取ったばっかりであんまり道もよう知らんと、で二人揃ってですね、ロードサイン見ながら、おお左やろ、いや右に違いない、ああ過ぎてもたみたいな、そんなんで、もう二人でワーワー言いながらやってたんですけど、ただあっちはですね、一回曲がり損ねたら次曲がり口が全然来ないんです。もうどんどん離れて、本当に苦労しました。まあそんなんで予定してないところもいろいろ、まあある意味見せてもらいました。でもまあ。あっちにおられるのは遊びやから時間もあるし、それはそれ楽しめたんですけど、でもやっぱり誰かにしっかり道を示してもらわんとほんまに行きたいところには行けないなっていうのを感じました。歴史上多くの人が神への道を示しましたが、でもキリストは道を示すとか真理を示すとか言われなかった。キリストはただ私が道です、真理ですと言われました。仏教は悟りを開くために黙々と歩み続ける宗教、あのブッダさえも自分は永遠の悟りを求めて歩く修行者だと言ってます。でも聖書の神は逆でした。人が神を求めたのではなく、神の方から人に近づき、それを示されたんです。今日の一つ目のチェックポイントは、我々が登っていくのか、それとも神が下って来られるのか。まあ私は30年前、そんなことで富士山で山頂でアルバイトして、まあ朝寒いところを起きてですね、上から黙々とこの登ってくる人の行列を眺めてたわけです。その懐中電灯の光がですね、こう全部つながって、その登山道がくっきり浮かび上がって、それはもう見事でした。中には白装束をまとって上がってくれる人もいたりしてですね、なんかこう、日本の登山っていうのはこう、なんちゅうか、こう、宗教のこう雰囲気が漂うっていうか、独特のものがありますね。でも、世の求道者が、こぞってそんな風に、こう自分を高めるために自分に何かを貸して黙々と山を登ってた、その時に主は降りてこられた。そして私たちの生活の場に来てくださったんです。私たちの目の前には大きな谷が横たわってる。その先には命の丘、天国が見えてはいるけど、そこに渡っていく術がない。それがルカの16章に書かれている私たちの姿です。それは私たちに罪があるから、私たちは天国と相入れない状態やということです。このままやと私たち許された60年か70年か80年か90年か知らんけど、その時間が終わったら黙って谷に下っていく、そしてもう永遠に上がってこない。これが聖書の言う滅びです。けどそこにイエス様が来られて十字架の橋を架けてくださった。そして言われました。私が道です。I am the way。あ、way とは言われなかった。the という定冠詞を使って唯一の道であると示されました。 私を通ってこの先に進みなさい。私を通らなければ父の身元天国に行くことはできないと。イエス様は罪なき人、神の子でしたが、人間の持つ嫉妬、妬み、自尊心、防衛本能、闘争本能、そして敵対心、傲慢、そういったあらゆる罪の攻撃の的になって十字架にかけられました。それはいかにも完全な敗北、受け身の死のようでしたが、でも実はそれが神の計画でした。当時のユダヤ社会においては一番つらい、一番みんなが恐れてた十字架の刑によって全人類の罪を贖われた。つまり僕たちの罪のどぶさらいしてくださったんです。だから僕たち今は罪なき者として天国に迎え入れてもらえる。え、そんな話あるんかいと思われる方いるかもしれませんが、でもあるんです。こんなええ話、こんなグッドニュース、こんな福音があるんです。聖書にはっきり書かれてるから。でもこれは条件付きです。その条件が自分の罪を認めること、そしてイエス様ごめんなさい、でも自分の罪のためにきれいになってくださってありがとう。つまり聖書が言う通り、イエス様を自分のために来てくださった救い主だと信じ、受け入れ、そして告白し、自分の罪、思い出す罪を一つ一つ悔い改めて方向転換する。でももうそれだけ、それだけがこの十字架の橋を渡る条件、通行許可書なんです。実は私の娘今高3で、もう必死で今受験勉強やってます。12月からいよいよ本番始まるんですけど、でもこの彼女の受験資格というのは実は受験票を持っていることなんです。これ忘れたら大変です。たとえ生徒会で会長やってたとしても、やってませんけどね全国で模試で一番取ったとしても、もちろん全然そんなんじゃないんですけど、受験票を持ってなかったら入れてもらえない。でもそれさえ持ってたら必ず受験会場に入れる。イエス様は言われました。善行を積むことではない、教会に行くことでもない、献金することでもない、ただ私を救い主として受け入れる、仰ぎ見る、それが条件やと。イザヤの45章をお読みします。私の他に神はいない、正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である他にはいない。もう一つ、使徒の4章12節をお読みします。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も与えられていないからです。登って行くのか下ってくるのか、イエス様は人となって救いの要項を伝えるために私たちのところに降りてきてくださった。これが一つ目のポイントです。二つ目のチェックポイントは、死で終わるのか、それともそこから始まるのか。聖路加病院でターミナルケアを専門にされてて、4000人の患者を見取ってこられた今年100歳の篠原さん、彼の愛する奥さんが92歳で今瀕死の重病であるとテレビ番組で知りました篠原さんは言います。自分の奥さんが死 ぬなんて想像できない。自分が一人で残されて一人で生活するそのわびしさなんか考えられないと。奥さんが亡くなられるまで前の言葉だけに自分の身に置き換えて、なんか危機迫るものを僕は感じました。夫婦の愛が強ければ強いほど伴侶の死は激震やということを知りました。ヘンリー・ナウエンというアメリカの牧師がいます。彼が自分のお母さんを亡くしたとき、そのお母さんの死がお父さんの全てを奪い去ってしまったことを彼は知りました。お父さんもクリスチャンです。信仰を持っています。でもその信仰を持ってしても悲しさ、寂しさ、わびしさを拭い去ることができなかった。彼はそんなお父さんを見るに見かねて手紙を書きます。お父さんここ数年、この年になると自分のこれまで複雑極まりなかった人生が一幅の絵のように見えてきた。つくづくそんなこと何回も言ってたよね。でもね、お父さん、僕お母さんの死で分かったんやけど、人の人生って一幅の絵どころか、実は最後には一粒の宝石になるんやなって、そして思った。お父さんの人生は実は大好きやったお母さんの死を通して、つまりお母さんの宝石を手にして、そっから始まるんちゃうかな。まるで弟子たちが愛するイエス様の死を通して自分たちの本当の生き方を知ったように、そんな手紙を書きました。愛する人の死は自分のためやった。この事実に触れた時、僕たちの人生は地殻変動を起こします。キリストの死は自分のためやった。これはクリスチャンやったら何回も聞かされてきたこと、頭では分かったつもりになってたこと、でもそれがほんまに腹に入ってたかどうか分からんかった。でもそれが今、愛する人の死で初めて分かった。本当の自分の人生は最愛の人の死で始まるんや。そこにその人がどんな思いで生きて何を託して死んだかがあるからです。愛は死より強い、これはロシアの文豪ツルゲーネフの言葉です。唯一荒れ狂うブルドーザーみたいな死にプラスの意味を与えれるとすれば、それは愛だけじゃないでしょうか。東日本大震災、ブルドーザーで言うたら100万台ぐらいの大地震、大津波、そして原発、ほんまにあいつら根こそぎ持っていきよった。でもその答えの一つが実はここにあったんかもしれません。つまり僕らが本当の生を見つけるために彼らの死があった、というよりもピンポイントであの人の死があった。それはあたかもイエス様の死が一巻の終わりのように見えながら、実はそこに僕たちの本当の始まりがあったのと同じです。死で終わるのか、それともそこから始まるのか。十字架はそこに最大のパラドックスがあるということを僕たちに教えてくれたんじゃないでしょうか。愛が死に打ち勝つと。三つ目のチェックポイントですが、愛なのか、それともそれ以外なのか。何日か前の朝、僕鏡見ててですね、あ、落ちた、叫んでしまいました。嬉しくて、僕の右目のすぐ下に直径2ミリぐらいのイボがあったんです。 この2ヶ月ぐらい、もうそれが気になって気になってしゃあなかった。というのは僕の視界を邪魔しよる。ちょっと下見たらなんかこんもり盛り上がってて、そこだけ見えないんです。もう鬱陶しいな。目の上のタンコブとは聞いてたけど、目の下のイボ、それがこんなに鬱陶しいと。それがこの度綺麗にコロリと落ちたんです。やったーと思った次の瞬間、ひょっとしてこのイボ、この2ヶ月、あの震災より僕にとって大きな問題やったんじゃないのか。いや、そうやった。ハッとしました。実は僕20年以上前ですけど、信仰を持ってまだあんまり間もない時にこんな記事を読んだことがあるんです。自分の鼻の頭にできたおできの方が、アフリカで200万人以上が死んだあの大飢饉よりも大問題、これが人間や、人間というのはこれぐらい自己中心やという内容でした。あ、俺全くその種類の人間や。震災のことをみんなで祈ったり語ったり涙流したりしてきたけど、結局俺その程度なんや。空っぽやな、ゼロやな。それに比べて友のために命を捨てたイエス様、愛ってこれか、これが愛か。うわ、もう比べるのもおこがましいな。もう同じ単語使うなよって。でもまた思いました。やっちゃうかもしらん。それやからこそ、こんな俺やからこそ語っていかなあかんねや。ほんまの愛はここにしかないっていうこと。そしてこんなしょうもない俺のためにイエス様降りてきてくださった、そのことまず心から感謝しよう。でも自分責めんのやめよう。そんな暇あったらまた冬で寒くなるあの震災地のこと祈ろう。今本当に苦しみにある人、バンコクだってまた洪水でまだまだ水が増えていくっていうし、原発だってまた再臨火やなんや言うてややこしいこと言うてるし、月曜の朝になったら人身事故で電車は止まるし、俺しゃべると何にもできてへんけど、でもやっぱりそのために祈っていこう。俺は空っぽやけどイエス様の愛で祈っていこう。改めてそう思いました。一人の少年の話をして終わりたいと思います。彼はある有名な俳優の息子でした。ところがうちの息子が自殺未遂をして病院に運ばれた、そんな電話が俳優であるその親御さんから僕の友達のカウンセラーのところに入ってきました。息子の入院したその病院に行って、その友達夫婦がその病室に入ると、何回でもやったる、死ぬまでやったる、その子はベッドにうずくまったままそうつぶやくんでした。しばらくして死にたいぐらい辛いことあったんやと思う。何の助けにもならんかもしらんけど、もしよかったら何があったか教えてくれる？するとその子はぽつりぽつり語り始めました。間違いやったん、失敗して生まれてきたん、俺なんか出てこんかった方がよかったんや。はじめはそれはどういう意味か全然わからんかった。でも何度かやり取りしているうちに、彼が両親のとんでもない会話を聞いてしまった、それが今回の自殺未遂の発端になったということが分かってきました。 分が生まれたことで両親の人生設計が狂ってしまった。それはこれまでも薄々感づいてたこと。でもその直接の原因が、その昔その夜、お母さんが避妊薬飲み忘れたことにあった。両親が何かのことで大喧嘩して、そして話題が昔にまで遡って、もともとあの失敗が始まりで、全ての問題の原因や、お前のあの不注意が全部ぶっ壊したやん、分かってるか。お父さんがお母さんをそう罵ったんでした。息子は自分の全存在が否定されたと思った。もともと俺なんか期待されずに生まれてきたんや、おらん方がよかったんや、単なる迷惑厄介もとなると、俺の人生なんなんや。親まで俺のこといらんと言うてる。そんな俺のこと誰が愛してくれる。みんな俺のことなんかいらんと思ってる。はよ死んだらええと思ってる。いや、神様がいるよ。一言そう言うと、何言うてるんや、親までいらんと言うてるこの俺、神様が愛してくれる、そんなことあるかい。いや、その通りなんや。神様はあなたのこと愛しておられる。なんでそんなことわかるんや。彼はガバッと起き上がると、そのカウンセラーにらみ返しました。でもそれが彼のこっちに投げた初めての目線でした。その悲しい目には疑いがいっぱいでした。でもそれと同時に期待が混じっていることもはっきり分かりました。それはね、神様がね、神様自身がね、望まれずに生まれてきた子やったから。親たちを、その子は悲しませたんよ、がっかりさせたんよ。それはその子が全然予定外で生まれてきた子やったから。待ち望まれてなんかなかった。そしてその子は大きくなってからも同じで、周りの人からやっぱり望まれない人として一生を過ごした。最後に十字架にかけられたでしょ。それもその人をこの世から切り出すためやったんよ。友人がそこまで言われたとき、奥さん口挟みました。でもね、実はね、この子ほど待ち望まれた子はいなかった。それは神がその子のことを愛しておられたから。だからイエス様はね、祝福のもといになれた、みんなに最高の幸せ注ぐことができたんよ。自分も悲しみの中で生まれ、悲しみの一生を過ごしたでしょ。だから悲しんでる人を慰めてあげることができたんよ。息子の目にはもう怒りはなくなってました。そしてその代わりに溢れんばかりの涙がありました。僕もみんな幸せにできる。もちろんできるさ。自分が人に受け入れられない、そう思って悲しんでいる人、どれほどいるでしょうか。自分のことを正しく愛せない、そう思ってもがき苦しんでいる人、どれほどいるでしょうか。ドイツの心理学者であり、また牧師でもあるワルター・トロビッシュ博士は、自分を愛するという本の中に、自分が愛されているという実感のない人、愛された経験のない人、自分を好きになれない人は人を愛せないと言ってます。神を愛し、自分自身を愛するように人を愛しなさい。これは聖書の中の 私たちへの命令ですが、この神を愛し、人を愛し、自分を愛するという3つの愛のスタートポイント、根っこは神の愛にあるんです。内袖はフレンチという言葉がありますが、僕らない愛を人に注ぐなんて不可能です。愛されて、愛いただいて、そして僕ら初めて人を愛せるようになる。神の愛は2000年前のキリストの十字架によって示されました。もともと死刑の道具、残酷でかつ不吉極まりないあの十字架が、今アクセサリーになったり、病院とか国旗とかそういうものに掲げられている。それが愛の象徴やからです。さて、最初のテーマに戻ります。どんな宗教でも救われますか？答えはノーです。じゃあどの宗教で救われますか？どの宗教でもダメなんです。キリスト教でもダメなんです。教えなんか人を救いません。唯一神の愛が救う、キリストが救うんです。私が道であり、真理であり、命であると言われたキリストの愛が、本物の愛が私たちを救うんです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。使徒の4章12節、そしてヨハネの15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。一言お祈りします。愛する天のお父様、この世での繁栄、成功、なんと心地よく、また素晴らしいことでしょう。これはあなたの恵みであり、祝福であり、ご褒美だからです。でも主よ、私たちには救いが必要です。たとえこの世で大変な成功を収めても、大金持って、飲みたいもん飲んで、食いたいもん食って、家に住んで、会社運転したとしても、救いのない人生は自力でトンボやからです。連山踏破しても最後が谷では、あまりにも残念やからです。でも主よ、私たちが救われる道を、命の丘への道を、あなたは2000年前に十字架で示してくださいました。このことを心から感謝します。 I am the way と言われたあなたを信じ、あなたの愛を知って、それを注ぎ出すものにしてください。そして主よ、どうせ登るんやったら、人生の最高峰、永遠の命を私たちが手にすることができるように、私たちの人生登山を導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。